もうなんか新年入ってからもいいこと何もないね。
いや、なんかこの間ツイッターで何でしたっけ、丸さんがいつもやっているなんかアプリのゲームがガチャで目当てのキャラがいきなり出たとか言ってませんでした？
グランブルーファンタジーでしょ。
ええ、
僕の推しキャラのターニャさんがこの前超スーパーレア、ええ、SSR って超スーパーレアでいいのかな、
はあはあ、
出るよって言われて、僕が持ってたガチャチケットがあったんで、ガチャチケットでやったら一発ですよ。一発で出た。
本当に一発目で出たんですか？
超スーパーレア。もう多分ね、出ない。あんなことあんだなと思って。
あ、だって、正月になんか100連ガチャってなんかやってたじゃないですか。
あれは本当にひどかったけどね。あれちょっと嘘でもいいから100連ガチャはさ、多少いいもの出さないとさ、
こう、ね、
僕みたいな無課金ユーザーはさ、たとえ課金して100回回してもこんだけしか出ないのかっていう。
じゃあお金出さねえよみたいな話ですよね。うん、グラブルって見たらその10連ガチャ回すのに3000とかかかるんですかあれ。
3000円なの？
まあ、丸さん課金したことないからあれでしょうけど。え？その出るか出ないかもわからない10連ガチャでそんなお金かかるのとかちょっと思いましたけど。
10連ガチャ3000モバコインって書いてあるけど、3000モバコインイコール3000円なのかこれ。
そうなの、わかんないけど。
っていうと、お、100連ガチャって3万円？
ああ、そうですね、3枚分ですね。
うわ、3万であれかい。3万ですよ。あの、課金しまくってる人たちは麻痺ってるかもしれないけど、あのね、だって、高いなと思ってるゲームソフトでさえ、9800円とかですよ。
僕はあの、カンコレをもうかれこれ、5年半ぐらい ?5 年半ぐらいの間に課金したのって、その、丸さんがさっき言ってた100連ガチャの、まあ、せいぜい倍ぐらいなもんですよ。5年半でですよ。あんまりお金
かけない。6万ぐらいか払ってんのもう。
6万、もうちょいいってるかな。
あなたもちょっと、冷静に考えた方がいいよ。ゲームに6万ですよ。
何言ってんすか。だって、丸さん、だ年に1本か2本ぐらいなんかゲーム買ってるでしょ。僕だってその他にゲーム買ってないですよ、コンシューマーゲーム。この5年ぐらい。
いや、まあ、トータルな金はそうだけどさ、1個のゲームに6万つぎ込んでるってすげえな。
でもそうだけど、年間で割ってみたら、年に2本ゲーム買うんだと思えば、全然。そう、で、ね、この間も、ポッドキャストで話題にしましたけど、ついに、年が明けて2019年、エースコンバット7が発売されましたが、まあ、我々は2人とも買ってないっていう。
買ってないから、何もコメントできないですよ。だって、結構お高いんですよ。あれも1万近いでしょ？
ソフト。
1万円近いのに、体験版もないし、あんなに 3D 用意しやすそうな感じ、おっかなくて手出せないですよ。
ゲーム実況とかで人とかをね、見ると、大丈夫そうかなと思う人もいるし、VR の画面見てても、ああ、これなら大丈夫そうだなって僕思ったんですよ。で、まあ、VR はおまけ程度なんで、まあ、ちょっとやってみたいなぐらいでいいんですけど、まあ、何せ本体持ってないんで、ちょっとだから、まあ、評判、ね、賛否両論あるけども、ちょっとやってみるか。で買うにはちょっと本体から揃えないといけないから、なかなかこうハードルが高いんですよね。
まあ、じゃあエースコンバットはそんなとこで。話が広がんないっていう。
はい。
本当わかんないですからね。
そう。で、しかも今僕PS4 とエースコンバットを買うか、それともデスクトップマシンを新しいの組もうかとか、それでちょっと今悩んでたりとかするんで。もしかしたらなんか勢いで、そう、デスクトップマシンもね、6年使ってんですよ。
片っぽが Windows 10になったから、10と7を行ったり来たりするのがちょっと煩わしいんじゃないの？
で、それもあって Windows 10にしようと思ったんですよ、デスクトップ。で、その準備をするためには、その、アップデートしなきゃいけないんだけど、積んでるシステムドライブの SSD の容量がちょっと心もとなかったんで、この間買ったんですよ。で、もう Windows 10に実は乗り換えてある。だから、準備は着々と進んでますよ。まあ、新しく組み直すときには、なんだろう、マザーボードに直付けするタイプの SSD をまた新たに買って、高速化を図ろうとは思ってますけど。
いいですね。いや、もうパソコンだって現状、もう、これね、あとハードディスクで容量増やすぐらいで、僕もうこのまんまで色もうずっとっていう。 サポートもいいよ、このまま一生これをやってくれ、Windows 7も。じゃあそんなところで。
あの、唐突すぎるよ。
いや、ほら、だって、いつも新番組チェックすると、なんか、ほんと、数本で終わっちゃうからさ。
ああ、そうですね。いや、いいですよ。うん、はい、じゃあ。世間の人が、今期は見るもんねとかってよく言ってるじゃないですか。
で毎回言ってるじゃないですか、
ね。毎回言ってますよね。うん。で、なんだかんだ言いつつ、1割ぐらい残ってたんですけど、今期は僕も割と見るもんがない
感じです。それは何でなんですか？
まあ、忙しいから、まあ、これは普段だったら見てるかもしれないけど、するか、みたいなのも含めて、割と切っちゃったんですよ。
もしかして、こう、今期は見るもんないなって言ってる人たち、毎回同じ人かと思ったけど、毎回違う人だと思ったら恐ろしいな。アニメ見る人がどんどん減ってるってことだもんね。
ああ、まあ、そう、まあでもなんだかんだ言いつつこうみんな見てるとは思いますけどね。
じゃあ何からいきますか。
ああ、どうですか？今、丸さん数少ないその見てる作品っていうのは何があるんです？
ドロロ。
ドロロね。
だけど、ドロロに関して特に言うことないですよ。
ドロロは、監督さんがね、昔20年ぐらい前に、ルロニケンシンの OVA 版って非常にこう質の高い作品があったんですよ。ルロニケンシン追憶編って。僕ら、あれ非常にこういい作品だと思って、まあ見てたんですけど、それの監督さんなんですよ。って聞くと、
アニメこう見たさ、メモが、こうあるんだけど、ドロロに関してはメモね、オープニングが8分のとこにあったよっていうことしか書いてないんですわ。
なんでだよ。
いや、特にこう不満がないんだよね、あれ。
いや、いいとこ言ってきゃいいじゃないですか。
いいとこは、まあ、キャラクターデザインがいいかなっていう感じかな。
ああ、そうですよね。
まあ、あとは安心して見れますかねっていう。
そう、だからその監督さんの力量で、ね、小気味いいアクションと、ストーリーの、なんとかオリジナリティっていうんですかね。あれ原作は未完で終わってるらしいじゃないですか。僕は読んだことないんですけど、ルロニケンシン追憶編の監督さんは、オリジナル要素みたいなのをちゃんと入れて、作品をちゃんとまとめてくれる人だっていう認識があったんですよ。だからドロロもまあ期待してるんですけど、でもその同じ監督さんが、割と最近手掛けた作品っていうのが、ガンダムユニコーンだって聞くとちょっと微妙な感じになるでしょ。まあでもドロロはすごいいい感じなんで、すごい僕は期待してますよ。まあ、丸さんのおっしゃった通り、キャラクターがね、特にドロロ可愛いですしね。
そんなとこですか。いやいや。いや、本当に不満がないんだわ。まあ、このままやってくださいよっていう感じですよね。
そうですね。最後まで楽しみな感じですね。
よくまあ今アニメにしたね。
あ、本当ですよね。
じゃあちょっと言おうかな。はい、パステルメモリーズってやつ。
パステルメモリーズって、何でしたっけ？秋葉原で喫茶店やってるやつ？
あ、そうそうそう。
はいはいはい。
あれね、ちょっとね、わしゃね、ちょっとアニメの主人公見て震えたよ。自分の絵柄をさ、僕の絵柄をこう、僕、こうシンプルにしようとしてるから、我々ホームミラーギアってあるじゃないですか。ホームミラーギアのアニメ化をしたら、フェリスがあんな感じだね、あの主人公、髪型とかさ。
あ、そうですか？
うん。わ、なんかアニメ化したらこうなりそうっていう感じしたわ。
ああ、なるほど。今風ですよね。
このアニメ何なんか話わかった意味が。
なんか、これって何ソーシャルゲームかなんかが元ネタなんですかね、これ。
全然わかんない
けど、ね。そう、僕も全然わかんなくて。だから、ただなんとなくこう普通に見てたんですけど、まあそもそもオタク文化が衰退した秋葉原で、メイド喫茶じゃないけど、なんかそういう喫茶店やってるじゃないですか。で、あ、今日もお客さんいないねとか言ってるのに、なんだろう、雇ってる女の子の数が膨大なんですよ。で、どういう経営をしたらこうなるんだよっていうか、こんなに雇えるんだよみたいな感じでしたけど。
なんかあの街全然人がいないような感じなんだけど、女の子たちが出ていくと、路地とかにいたりして、なんかちょっとよくわかんないんだけど、最後まで見ましたよね。
まあ、うん、もう忘れ
てた。最後いきなりさ、なんか女の子、転送みたいにされてきてさ、え、何どういうことって思ったら、次回の予告がもう全然違う話じゃん。ファンタジーのアニメみたいになってたけど、 毎回、なんか全然世界が違うな、あれ。
いや、もう何もかも全然わかんないんですよ。いや、僕ね、言われて思い出しましたよ。おそらく半分過ぎたあたりで見るのやめてる。
あ、じゃあ、見るといいよ。最後の方でね、いきなり女の子がね、転送されてくんのよ。
うん、
だけど、その転送されてきても、周りの女の子たちは全然こう、びっくりとかもしないの。普通に受け入れてんの。うん、で、予告はね、もう、秋葉原とかじゃないのよ。ファンタジーの世界
なんで。あ、そうなんですか。じゃあ、毎回そのステージをリセットして、キャラクターだけがこう、引き継がれてみたいなパターンなんですかね。
まあ、メモによると、あの、オープニングなかったみたいですね。
ああ。
最初にさ、こう、主人公の女の子が、こう、尻尾振ってる犬とじゃれてんだけどさ、あの犬が可愛くないんだよね。なんか、あ、もうちょっと可愛くできないのかな。首輪はしてるけど紐が繋がってなかったけど大丈夫？
なんだろう、昭和のアニメとかだとね、道にこう普通にこう犬が歩いてるっていう描写あったりするんですけど。
まあ、昭和野良犬っていうのありましたからね、
うん。そうなんですね。野良犬なんてもう概念として今の日本には存在しませんからね。
野良犬っていうのが全然いないのに、野良猫はなんであんなにいるんだ？どっちも害獣だと思うけど。
そうなんですけど、ただ犬がなんで規制されるかっていうと、昔は狂犬病があったんですよね。
うん。
うん、だから、野良犬とかを放置しておくわけにはいかないっていうところで、その犬だけは保健所の方で何とかするっていうことになってんだと思います。猫はその心配ほぼないですから。
あの、猫をね、今うち、あの、立中の駐車場に車入ってるからいいけどさ。前にあの、青空駐車の時はね、猫がね、ホロの上でね、寝るんだよ。あのね、あのホロに猫の毛がつくとなかなか取れないからね、やめてくんねえかなって。
冬になるとエンジンルームで温まったりとかするらしいじゃないですか。だから、エンジンかける場合にパンパンって一回ボンネット叩けみたいなね。
と言われてます。そんな、ボンネットアルミなんだから叩きませんよ。
ただ、巻き込んでエンジンかけちゃったみたいなのは、話はよく聞くので。
じゃあ、パステルメモリーズはこんな感じですか。
ああ、そうですね。
いや、ほんとね、あの、正直ね、結構ぼんやり見てたんだけどね、最後、こう、いきなり女の子転送されるところで、えって思ったけど、録画もしてなかったんで、こう、見直すこともできないで。
僕が見たのは、荒野の寿飛行隊。
ああ、もうそれ行きますか。それ、あれですか？推し？推しアニメ？これ結構メモ多いんだよ。
あ、そうです。
うん、これの前にちょっとガーリーエアホースって方言っていいですかね。
あ、いいですよ。
同じ軍物の、
はいはいはい、
飛行機もね。
はい、
前期はこう軍物がなかったのに、今期こう軍物ありますね。
僕はあの、試しにガーリーエアホースは原作一巻だけ2年ぐらい前に読んでるんですよ。
あ、一巻だけなんだ。あ、これね、こうガーリーエアホース、ツイッターでね、
はい、
こう大層評判悪かったんで、どんなもんかなと思って見てみたけど、僕ね、これ、印象そんな悪くないんですよ、実は。あ、
そうですか、
うん。あの、一番最初にコンテナ船でさ、
はい、
覚えてますかね。
僕、コンテナ船だと思ってたんですけど、あれタンカーじゃないの？でもだってコンテナ船って、あれ、うん、甲板の上に縛り付けたりしないですよ。あの、戦争までえぐれてる中にどんどん積んでいくんですからね、あれ。
タンカーでもコンテナ船でもあそこの描写は両方ちょっと突っ込みどころがあると思うけど、あの民間人が甲羅干し状態だったけどさ、あんな海上の日陰のないとこで民間人あんな浮いたら死ぬんじゃないのかなと思うんだけど、
そうそう
そう。そこはかなりどうかなってあれさ、冒頭じゃないですか。
ええ。
いきなりどうかなって思ったよ、確かにあそこ。
そう、あの、最初に画面にこうパッとこう船のブリッジ、っていうか甲板とかを舐めブリッジが映った時に作画が非常にこう怪しいっていうので、なんだろう、そうやってこうこの作品はやばそうだみたいなのが画面から伝わってきちゃうんですよね。
あの、最初もう本当にトップのとこだよね。トップのところがあって、
で、大体そういう作品って一時が万事そうなんですよ。
あ、
うん、もうなんかそのカットだけ変だなとか言うんじゃなくて、なんか一個のカットがおかしかったら大体全体的にそうなんですよね。
あ、でも終わってみればあそこだけ変だったような気がするんだけどな。
まあそうとも言えるかもしれないけど。え、何話まで見たの？僕1話しか見てないですけど。
いや、もう1話しか見てない。2話やってんの？もう
2話はいきなりあの女の子と確かデートする話のはずだよ。
あ、そうだ、うん、 大体あれって開始5分で、あれが敵で、こっちが味方で、この人が主人公で、こいつが謎のヒロインだよね、うん、ってわかるじゃない？
ああ、なるほど。
お大筋がもう開始ですぐ分かって、はい、しかもオープニングもあったしね、うん、オープニングもあこんな女の子が出てくるんだとか分かるじゃん、
はいはい、だからそういう意味では丸さん
の僕の中の基本ギア割と乗っ取ってるから、あの作品、
なるほどね、まあだいぶ端折ってましたけど、
作品自体がわけわかんないなってことがこれあんまりなかったんで、
ああそうですか、
まあ、あとは好みの問題ですよね。
そうですね、あの僕原作読んでるんで、
うん、
あの赤い機体のグリペンに主人公がいずれ乗るってことはわかってるわけですよ、
うん、
彼女を安定して戦闘隊としてその働かせるためにはあの男の子を一緒に乗せなければいけないっていう話になる、うん、まあ、だからそこは物語としてはいいと思うんですけど、あの1話でものすごい機動戦闘やってたじゃないですか。あの物理的に言ったら絶対ありえないような動きをしてるんですよ。あれに人間乗っけたら死にます。普通に死にます。あこれ無理だよっていうぐらいなので。
あれオープニングにさ、なんかアメリカ人っぽいさ、金髪の女の子の飛行機のやつもいたけどさ、
F15 ね、
あいつは多分想像通りの性格なんでしょ。
うん、そうです。
だからそう、分かりやすい方がいいよ。こう多分思った通りだろうなって思って。
ステレオタイプなら、あの、そうなんですよね。
まあ、個人的には、なんと、あの、まあ、機会があればって。いや、Amazon プライムにないんだよな、これも。もう一回見逃したらアウトだから、Amazon プライムでやってちょうだいよ。
他にもたくさんキャラいるんですけど、オープニング見た感じ、F4 ファントムと F15 イーグル、あれは F15 E だったかな、ちょっと覚えてないが、
あなんかそういう、うん、
あの2人しか出て
ない。軍団は分かんないです。じゃあ、あれですか、いきますか。
そうですね、同じ、うん、戦闘機物ということで、何かとこうネット上でも比べられることが多いですが、ことぶき飛行隊ですね。
これはあの軍の人には評判いいんですか。
軍の人はすごいみたいですよ。
あの、なんか、いや、あれだね、一般人にはそういう、やっぱ軍の人とはこう分かり合えないんだな。
これに関しては、なんていうのかな、戦闘機のこう、例えばエンジンかけて、ね、どうやって始動させて、どうやって発艦するかみたいな、そういうプロセスが、その、きちっとこう、克明にリアルに描かれてるっていうところで、それは分かんない人にとってみれば、割とどうでもいいことってなんですよね。
あれさ、もうそのことについても言いたいんだけどさ、
うん、
そういうのさ、主人公たちが活躍した後でよくない？だから2話で、1話ですごい大活躍を見せてもらって、
うん、
2話でその発信シークエンスじっくり見たいよ。
これに関してはいろいろ言いたいこと
がある。あそこのさ、あそこの女の子のさ、とっとと行けよとしか思わなかったんだけど、なんかもたもたもたもたやってたからさ、
はいはい、
なんか今外大変なんでしょ、早く行けよって。
いやー、エンジン始動するの大変なんですよ、あの頃の。
なんかね、これね、オープニングないんだよ。でね、やっぱね、こうやっていつも言ってますけどね、一番にオープニングないやつはね、この作品をこう、より多くの方に楽しんでもらおうっていう考え方にやっぱ欠けてるのが多いよ。
なるほどね。
で、多分おそらく最後にあったのが一番オープニングだと思うんだけど、あれ、例えば、Amazon プライムで連続で見るときに、あれオープニングだったとしたら、オープニング2回連続で見ることになるんですよ。
ああ、そうですよね。
っていうことも考えてほしいな。
確かに。その描写がすげえと思える人はもうそこで食いついてるんだと思います。で、僕らみたいに、もうほとんど素人みたいな人はその辺がわからないから、まあ、丸さんの今言ったように、そのテンポとしてどうなのとかになるわけですよね。で、実際空中戦なんかでも、飛行機の動きなんかは今まで見た 3D で動かしてる戦闘機物の中では、すごいちゃんと動かしてる方だと思います。画角とかにしても。そうですけど。
あれも、おそらく多くの人が言ってると思うんだけど、
ええ、
みんな同じに見えるんだよ。飛行機が。区別がつかねえんだわ。
あれね、商品が発売された後も大変だと思います。あれ
さ、しかもさ、
うん、
あれ、野戦じゃん。
そうね、そうですね。1話から野戦はあんまりよろしくなかったですね。
なんで1話からそんなめんどくさいことやってんだろうなと。
そうなんですよね。
1話はとにかくキャラとかね、パッてわかるように作んないとさ、
うん、
よくわかんないなって言ったまんまギアまで行くの結構しんどいですよ。
最近のマクロスデルタとかもそうなんですけどね、プラモデルがじゃあいつは発売されましたっつって、じゃあ主人公たちの機体を作るぞってなった時に、うん、あれ濡れないですから、
うーん、
あんな迷彩はね、どんな熟練者でも嫌がりますよ。あれは無理だ。
迷彩をプリントしてあらかじめ色プラで出すとか、
うーん、色プラとかで、うん、最初から塗装してあるにしても、うん、ちょっと難しいでしょうね、技術的に。ちょっとミスりましたね。ガルパンは何が良かったかっていうと、あの迷彩がないんですよ。ほぼ単色なんですよね、ガルパンの時って。だから俺なんかがじゃあ戦車のプラも買ってこようっつって、あのエアブラシでガーって一色で、もうほぼ一色で塗るわけですよ。で塗った後デカール貼ったら大体出来上がりなんですよ。ガルパンはそこが良かった。
それはたったに CG の、 あのその時の技術力の問題じゃなくて、
まあなんとも言えませんけどね、最初にすごいキテレツな色で塗ってたじゃないですか。 あれはなかなか大変だと思います。じゃあ金色にするぞって言ったら結構大変だったり、塗り分けだったりとかもまあ大変なんですけど、
まあ、完全に迷彩にしちゃったら画面が見づらいっていう単純に。
そうなんですよ。もちろん迷彩ってそういう効果があるから、もちろん軍の機体に施されるわけなんですけど、ちょっとやりすぎましたね。だから
あれ、まあさ、古いアニメだけど、ガンダムとかさ、
ええ、
敵も味方も全部量産型ザグみたいな感じなんだよ、あれ。
そう、誰がどれに乗ってるか
な、うん、で、主人公が乗ってるのが角がついてるやつとかさ、
ああ、
だったら、こう、そういう風にお出しされたら、ガンダムわけわかんないでしょ、
うん、で、戦車よりもまだ戦闘機の形って遠くから見たらもう大体同じ形になっちゃうんで、でおそらくなんですけど、ハヤブサとかはすごい特徴的な、2話でもあの翼の形がね、なんか言及してましたけど、素人からしたらゼロ戦も区別つかないわけですよ。
ああ、つかないつかない。あの緑色で日の丸ついてたらゼロ戦ですよ。
そうだよ。なっちゃうでしょ、うん。で、しかも敵側も全部日本軍機ですからね、今回は。
あの、せめて主人公機は赤とかさ、わかりやすくしたら。
そうですね、そこのこだわりがいかにあっても、あの、妥協すべきだったとは思いますね。
あれって女の子は CG でおじさんは手書き、
うん、だから出番が多い、よく使う女の子たちは CG でやるんだけど、ゲストキャラとかは手書きの方がおそらくそのモデルを作る手間がかからないからっていうことだと思いますね。
あれすごいよね、おじさん手書きじゃないですか。
で、しかも手書きの方がよく見えちゃうんで。
そうそうそう。あの、女の子の方がね、アンドロイドみたいに見えるんだよ。ロボットみたいに。
世の中はもう最近 3D のアニメ増えまして、まあ、今期もいくつかあるんですけど、その 3D の、その造形を透明でパッと見たときに、あ、これはこんなロボットみたいな動きするな、みたいなのが想像できちゃうやつっていうのがあって、で、今回の寿飛行隊がそれに当たるんですよ。
うん、
ああ、これは昔ながらのなんかね、プレスのオープニングムービーみたいなキャラが動くんだろうな、みたいなのを想像させちゃう感じ。あの、顎のラインとかもダメだし、なんか特にあの、キャラの煽りの画角で見た時に、顎のラインがおかしいんですよ、やっぱり。
あの女の言葉だけヌルヌル動いてるからさ、なんかすごく違和感があるんだけど。
そうですよね。
結構怖い感じだったけど。
手書きこれできてんだったらみんな手書きでやってよとか思っちゃうんですよ。どうしても。で、しかもあれですよ、2話で、冒頭で、ちっちゃいあの女の子がまた一人加わって、で、それが店先で乱闘を繰り広げたじゃないですか。で、その乱闘シーン、乱闘シーンが、あの、他のキャラクターと、つまりゲストの男性キャラクターとか、あの、絡むわけですよ。絡むところは 3D と絡んだら大変だからっていうんで手書きなんですよね。で、これでいいじゃんって思っちゃうんですよ。手書きで全編やってくれよって思っちゃうって。例えば空戦シーンだけにするとかね、日常のシーン、
ああ 3D を、
ああ 3D を、だ日常のシーンはなるべく手書きでやるとか、ロングで弾いた時だけ、まあ、CG にするとかっていうのでやってくれた方が違和感は少なかったかもしれない。
本当にね、さっきのガーリーエアホースとこう比べて、こう開始何分かで頭に入ってくる情報がね、こうすごいないんだよこれ、
うん、
説明してくんないんだよ、キャラクターがどうでとか、こういう世界で、みたいなさ。なんか、延々と最初トランプのドアップ見せられるしさ。
そうですよね。ああ、そうそうそうそう。あの一番最初のカットで、とか思いますもんね、やっぱり。
だこういう作ってる人たちってこう、漫画を読むときにさ、最初の1ページ目 っていうのがいかに重要かみたいなの分かんないのかね。
そうですよね。だから僕も気になったのは、あのトランプのカットって漫画で例えたら最初の1ページ2ページが全部トランプのコマで埋め尽くされるような感じですよ。まあ、そういうことですよ。うん、そうそうそう、うん、それはアニメにしたってやっぱりいいカットとは思えないですよね。
まあ、あの1話の感じだと、もう本当に好きなやつだけついてこいって感じだから。
今期、フル 3D でアニメやってるっていうので言うと、リビジョンズっていうアニメがあるんですけど、これなんかもう最初にトメイが出てきた時に、普通のアニメかと思いましたもん。
ほう、リビジョンズ、うん、
これ、谷口五郎監督らしいんですが、公式サイトの多分、キービジュアルとか見ても、普通のアニメっぽく見えるでしょう。これ 3D なんですよ。
おー、いきなり音が出る系のさ、またこれやめてくんねえか。これにあれだね。
うん。こういうのと比べちゃうと、やっぱちょっと一段落ちますよね。ことぶき飛行隊の。
もう、CG の方が作るの楽なんですかね。
そうですね。CG の場合難しいのって、ガンツの作者とかが背景とかを 3D のモデル起こして描写してたっていうので、あれ何が大変だったかっていうと、場面を転換するときに 3D モデル作るのが大変だっていう弱点があるんですよね。アニメの場合もそれで、例えば、上野さんは不器用とかみたいに、ほぼ物質で話が進行するみたいなんだと楽ですよ。背景一回作れば終わりだから。
上野さん不器用見た。
キャンドルが映っちゃう。
短くていいですよね。10分アニメだから。
でもいいですね。
あれ、原作読んじゃってるから、なんかほぼ、原作と同じなんだもん。
そうそう、別に、すごいよくできてるし、声のイメージも別にね、いいですし、もういいんじゃないのっていう。
そう、想像通りの、感じでそのまま展開していくから、見逃しても、まあおそらく漫画のあんな感じなんだろうっていう。
誤解のないように言っとくと、今話の流れでこれが出てきちゃいましたけど、上野さんの不器用は普通のアニメなんで、3D じゃないです。はい。
まあ、ことぶき飛行隊は、でもキャラクターデザインとか僕は割と好きなんで。
ああ、ひだりさんね。僕はちょっとことぶき飛行隊についてはちょっと辛口になっちゃいますけど、別に世界観とか、その戦闘機の描写とかに関してはいいんですよ。僕は嫌いじゃないんで、もちろんキャラクターも含めてですけど、ただ、なんだろうな、会話劇をやろうとしてるんだけど、その会話劇そのものがなんかあんま楽しくないとかですね。なんか根本のところでちょっとやっぱり脚本力だったりとか、あの辺があれ微妙なのかなっていう感じがちょっとしちゃいますよね。だから俺から面白くなっててくれればいいなと思いますから。
もうちょっと、なんつうか、シナリオの基礎知識にこう。
あとキャラクターの立て方ですよね。あんだけ喋ってるのにキャラクターがわからんのですよ。うん、ガルパンとかって、あんだけのキャラクターがいるんだけど、二言に見事で、ほとんどのキャラクターが、あ、いい子なんだなとか、例えば、嫌な感じはしないじゃないですか。ことぶき飛行隊はね、ヒロインにしても、
漫画的にした方がいいのかな。
というか、なんだろう、キャラの見せ方なのか何なのか、まあ、ギャーギャー、例えばうるさいとかですね。その嫌味ばっかり言ってて、可愛げがないとかですね。で、男は男で、ナウシカのクロトワとかみたいな、ちょっと癖のあるような、情けないにしても、ちょっと癖のあるような、あれだったら全然好感持てると思うんですけど、ただひたすら情けないだけじゃないですか。
もう、こう、いきなり冒頭から戦闘シーンとかでもよかったのにね、ここまで説明がないんだったら別にいいと思うけど。
まあそうですよね。いきなりね。
かね、正直ね、このことぶき飛行隊さんね、なんか、面白くできそうなんだよ、もっと。そこがなんかね。
そう、だから、なんていうのかな。一番大事なキャラクターが好きになれないのが一番問題なんじゃないかっていう感じがします。
もったいない感じだけど。
いや、もちろん、これを見て、主人公たちのね、性格とか、会話劇気に入った、可愛い、で、戦闘もすごいっていう。あと、実は僕、この子供聞き応えって、なんか先行の上映会に行ったんですよ。
はい。
行ったんですよ。で、劇場で見てるんですよ、1話だけ。で、その時に思ったのは、音響確かにすごいんですよ。だから、劇場で音響付きで見るのが本当おすすめしたい。
音響がすごいって言って。この飛行機の描写がさ、飛行機好きの人が見て、飛行機の描写がいいの？
うん、いや、いいと思いますよ。
だけど、僕さ、ほら、ガンダムユニコーン見てさ、鳥の基地襲撃のとこだけ何十回も見てるけどさ、そういう人向けにアニメ作っちゃダメだと思うな。
最高だ、何回も見るぜ、ここは。
トリント襲撃のとこだけ、こういうのばっかり作ってくれよって意見に耳傾けちゃダメだと思うよ。
まあ、それに加えてストーリーも面白いのが本当は一番いいですよね。あ、
その上映会の時の周りの評判はどうだったの？
まあ、周りの評判だって、みんな内心面白く思ってるかどうかなんて見えませんからね。ああ、で、当然あの舞台挨拶みたいなのもありますから、あの声優さんが出てきて。
ああ、声優さんたちは何やってるか分かってんのかね。
ああ、微妙ですね、その辺はね。専門用語とか出てくると、専門用語じゃなくっても、これ一般用語じゃねえのみたいなことさえ知らない若い子たちがいたりとかするから、さっきは。
これ、寿飛行隊だから、プラモデル作ってるのは寿屋さんなの？
いや、そんなことはないはず。あの、うん、バンダイ系列だと思いますよ。
五等分の花嫁って見ました？
見ました、一話だけ。あれはなんかすごい面白いらしいじゃないですか。
あの原作ですごい好きなんだけど、テレビアニメになったらなんてあんなあの昔のギャルゲーみたいな感じになっちゃうんですかね。
あ、そうなんですか。僕原作全くわからないですけど。あの話をちらっと聞くと、あの5人ね、5つ子ちゃんが出てきて、それぞれ最終的にその結婚する相手は誰なんだみたいな話らしいんですよね。え、何？最初に出てきたあの子ってあの子じゃないのっていう話ではあると思いますけど。
ああ、まあ、5人、あの、5人の中のどれか？
うん、だって最初にこう。
結婚するのは未来の話なんだから、うん、別にこれから決めりゃいいんじゃないの？あの5人じゃないかもしれないじゃん。
その5人のうちの誰かって話だから誰なのっていうところが引っ掛けてんじゃないの？まあ、当然普通に考えたら一番最初に席がね、相席になったあの子なんじゃないのと思うんだけど、それを、え、もしかしてこっちかって思わせるぐらいにどんどん話が展開していくってことなんですか？
いや、こういうやつって、こう、どういうふうに、結局、5人のうちからどれかを選ばなきゃいけないっていう話になっていくのかね。漫画の方が特にこう、僕が読んでいる時点では、こう、誰これが好きでどうだなっていうふうに男はなんないから、
あ、そうなん
ですか。女の子側はどんどんこう好きになっていくんだけど、男の方はこう特にモーションをかけるわけでもないし、この男の子は過去にね、この女の子で誰かと会ってるっていう思い出があるんだよ。
あ、な
るほど。それが誰だか分かってないって今のとこ。
女の子の方も覚えてないんですか？
それは分かんない。だって男の子視点で物語が進んでるから。
ああ。まあ、原作面白いからば、当然ね、アニメになってるんでしょうから。
本当に昔のギャルゲーみたいな。ね、あ、さっきのあの、パステルメモリーズもそうだったけど、こう、久々にこう、カラフルな髪の毛の女の子のアニメを。そうですね。
まあ、質の高い作品という意味で言うと、例えばあの、ジャンプ漫画でですけど、約束のネバーランドとかね、ありますが。
ああ、あれ、いつも、2019年スタートアニメのリストの一番上になぜか来てるんだけど。
注目度高いってことないですかね。まあ僕は原作チラチラ見てはいますが、あのツイッターで僕のタイムラインで勝手にあのヒロインの女の子を外見だけで男の子だと思ってたみたいなこと言ってる人がいました。
あ、これ女の子なの？
あ、女の子です。
あ、そなんかちょっと見たくなってきたな。今、Amazon プライムでチラチラって早送りしてたんだけど、このあ、なんか、アホ毛の茶髪の子？
あ、金髪のね。
あ、これ女の子なんだ。
女の子なんです。逆に僕はあれですよ。コロ先生が出てくるやつ。なんだっけ？
あ、だってこう今進んだらスカート履いてんじゃねえか。
そう、そうですね、うん。暗殺教室って同じジャンプ漫画あったじゃないですか。僕はあれ主人公の男の子、女の子だと思ってました。
男だろ、どう見ても。
そうですか。
いや、これが女の子なのかなと思って今見てたんだけど、でも男じゃねえか。
女の子だと思ったと、それと逆のパターンですよ、だから。
あ、じゃあ、ネバーランド。
ネバーランド。
ちょっと、あれだな。
すごいよくできてると
思いますよ。全然眼中にいなかったけど、見てみっかな、じゃあ。これ、五等分の花嫁って、
ええ、
5人全部女の子同じ声だと思ったら違うのね。
聞いたらわかるじゃないですか。
コンゴーさんみたいにさ、全部あの、コンゴー4姉妹同じ人なんでしょ、あれ。
花沢さんとかいなかった？
花沢さんって言われてもわかんないよ。
ほら、いちかちゃんの、花沢香菜じゃないですか。
いちかちゃんってどれだ？ショートの子か？あのね、未だに名前を覚えてないって。
1,2,3,4,5 ってなってます
よね。3番と5番はわかるんだよ。1がショートのだと思うんだよな、多分長女だから。
ああ、ショートですね。花沢さんですよ。あと、竹達さんでしょ。ああ、桜綾音。
ウィキペディアみたいな。
まあ、本当に揃えてきたなって感じですよね、人気の。
まあ、声優さんの名前言われてもよくわかんないけど、ね、
花沢さんはあれですよ。ダーカーザンブラックのスオーですよ。
顔、あの、スオーの顔は思い浮かぶけど、声はな。
あ、そうですか。
あれ、本当に、ね、リアルタイムでは見てたけど、後でもう一回見返そうって気があんまり起きない作品だからさ。
あ、そうですか。僕はダーカーザンブラック2期好きだけどな。
本当。
いやテーマ性的にも別に2期はね、良かったと思うんだけど、まあ、一期でもいろいろね、キャラクターとかが出てきて、で、まあそういう意味で言うと、一期だったら一、二話で済ませられるような話を一クールやったからっていうのも当然あると思いますけど、基本的には一期も二期も同じようなテーマで話進んでましたから、本当好きなんだけど、っていうか、ブルーレイボックス持ってるんだけど、一回も開封したことねえな。
え、あの、あ、一期の方か。うん、あ、一期の方は二、三回見たけどな。
二期も持
って、あれも結構見て疲れる系のアニメだからな。
僕2期、あれ、どうだったかな、前巻通して買っ、あの、少しずつ買ってったっていうアニメ作品で、最後に買ったブルーレイではねえのか、もう10年ぐらい前だけど。
ダーカーザンブラック2期のソフトも買ったの？
あれだから単館で出るために全部買ってた。
すごいな。
特典付きのやつ
を。買って何か、なんか おまけのアニメみたいなの入ってたの？
ありました、ありました。1期の、1期を保管する OVA みたいなのが入ってた時があって、あとは、劇中で使われた、あの、花沢さんが歌ってる挿入歌だったりとかの CD がついてたりとか。
あれ、なんか全体的にすごい暗いイメージだったような気がするんだけどな。あれ、2期もやったのか。26話もあんな暗い話が続いてたの？
いや、違う違う。1期が26話あるんですけど、2期は13話で終わってます。
あ、1期の方は、ほら、なんかこう分割で話がさ、
そうそうそう、
一つの話が3話分みたいな感じの、
まあ、1話完結的な、ね、感じでしたから、うん、そうそうそう、いや、それをだからじっくり1クールかけてやったのが、あの、スオーの話なんですよ。あれって結局、
いや、じっくりやらなくてよかったんじゃないか。
まあいいや、ダカザンプラックに関してはもうちょっと、なんかいつかやりたいねって。
ああ、でもなんか、あの、5等分の花嫁、5人の5つ子のこんなおっぱいが大きい女の子でウヒウヒっていう話から、なんでそんな暗いアニメの話になったんだ。
花沢さんつながりでね。
花沢さんは誰の声やってんだ。
だから、いちかちゃんだって言ってんじゃないですか。
あ、長女の？あ、うん、あ、同じ人なのか。
うん。花沢さんももう超売れっ子じゃないですか、ここ10年。
へ
ぇ、あの人は、あの、声も、もう声の感じももちろんいいんですけど、演技やっぱ上手いんで、どんなキャラやらしてもうまくはまりますよね。
あ、
実力もちゃんとあるっていう。
スオーの声だと、あれだな。3番目のこの声っぽいけどな。
うん。
3番目の声の人は何て言うんだこれ。伊藤美久さんですか、うん、伊藤美久さんが。
中野美久の声を伊藤美久がやってるっていう。
あ、美久って読むのかこれ。
らしいですよ。
いや、ほんとさ、番号で覚えてるからな。3と5はすぐわかるんだけどな。
3番号って番号で呼ばれるのはどうかと思うんですけど。
ああ、でもみんな基本的に名前1、2、3、4、5だからさ。
お、番号で覚えればいい。
で、1がショートヘアか。まあ、この1がお色気担当な感じだけどな。でも基本的に、あの、みんなボディサイズも一緒らしいから。
ああ、そうですか。そういう意味ではあれですね。
そりゃありえないだろうと思うんだけど。まあ、5つ子でから。5
つ子ですからね。5
つ子だからみんな体型も同じっておかしいだろうと思うんだけど。
どうなんですか？一人だけ、なんか胸がぺったんことかって言ったら、え、お前同じ遺伝子なのかって言われちゃいますよ。
でも服買うときも、なんか、
え、
みんな体型同じ。
だってみんなで。
みんな同じだからっていう会話が確かあったような気がする。
ローテーションすればいいじゃない。そう、そんで、まあ今期は話題にしといた方がいいかなっていうので言うと、さっきもその 3D、フル 3D の作品増えましたねみたいな話もしてました。
バーテルさんが見てるんですか？
そっちに行きましたか？それはあれ 3D って言っていいのかわかんないけど。あ、見たんですか？
これ見ました？
僕途中で挫折しました。
ああ、全然頭に入ってきませんでした。
まあ、僕らの表口をそのままアニメにしたみたいな感じじゃないですか。
いや、なんか何やってんだか全然わかんないっていうか、あれはゴーゴールーガーみたいだな、またと思ったけど。
だからネットで配信してる人たちのあのノリがわかる人たちじゃないとわかんないんじゃないの。
バーチャル YouTuber って一人も知らないからな。バーチャル YouTuber ってだって別にやってる人たちが男の可能性もあるわけでしょ。
僕バーチャル YouTuber が何なのか実はよく知らないんですよ。
YouTuber をただ単にモーションキャプチャーでアニメのキャラクターをにしただけじゃないの。
じゃあ中身が女の格好してるんだけど男とかその逆とかっていうのがあるってこと。
まあ声返したら女の人かもしれないし。
ああ
、まあ、あれは。基本的に本人が出てくる YouTube 動画見ないんで。いわゆる YouTuber って言われてる方々の。ゲームの実況とかよく見るけど。海外のゲームのさ、海外ゲームの動画もよく見るんだけど、あっちの人ってあのヘッドホンして、やってる自分の顔をゲームに重ねてさ、実況やってる人結構いるんだけどさ、本人の画像いらないだろ、邪魔だろって思うんだけど。
ああ。
だから、ホラーゲームとかやってると、本人の顔画像が斜め下にいつも表示されてて、もう、わーって驚いてる顔とか出るんだけど、邪魔だっつーの。なんなんだ、あれは。俺を見てくれってことなのか。
臨場感があって、リアルにやってますよ、感が出ていいんじゃないですか。その、で、まあ、あと他に見てるものとって、だから僕がさっき話を振りかけて。ああ、
バーゼルさんが見てるでしょ。
まあ、全然それじゃない。そうじゃないよ。そうじゃないよ。話題の2作品が始まったでしょ。
他にも CG のやつがあるの？
獣フレンズ2と煙草があるじゃないですか。
あのね、獣フレンズもその煙草っていうのもさ、なんかちょっと、あの、こう、放送始まるだいぶ前からさ、一騒動あったじゃないですか。
ありましたね。
こんなにアニメのラインナップがあるんですよ。
はいはい。
わざわざそういう騒動があってあるとこ行くか。
かぶせてきましたね。
あの、獣フレンズね、あの、アマゾンプライムにあるんですけどね。
はいはい。
また例によってゼロ円請求されるタイプ、よくわかんない。
これは、見ればいいんじゃない？じゃあ。
一話だけタダってことなんですかね。ケムリックさんの方は見れるみたいだけど。
ああ。
面白いんですか？
まあ、あえて言うなら、ちょっと言葉選ばないといけないわ。
今じゃあ、獣フレンズ2の再生ボタンを。
僕、正直に言うけど、獣フレンズ1期の時も、序盤ピンと来てなかったんですよ。
我々、全くピンと来なかったじゃないですか。
全然ピンと来なかったんですよ。で、その同じ感覚で言うなら、どっちもピンと来ねえんですよ、今回も。だから、世間的にもしかしたら、これは名作だわって話になるかもしれないんだけど、僕ら多分遅れてついていくと思います。
そう。獣フレンズ2、今これ、再生してるんですけどね。
ええ。
前の CG ポリポリしてんなとかって言ったけどさ、さらに、こう CG、昔に戻ってねえかなんか CG レベルが。
顔の感じ可愛くなってませんか？
可愛くなってるっていうか。
俺、今回の 3D の造形、割と好きですけどね。
なんか CG レベルが下がってるような気がするな、気のせいなのか。あの、フラッシュアニメみたいな感じ。
どちらかといえば僕は今回のサーバルの方が好きだな。
あ、見比べんとだいぶ違うんですかね。
だいぶ違います。
本当。
だいぶ違います。
でもカバンちゃんみたいにいるよ。
カバンちゃんじゃないですけどね。
カバンちゃんはリストラされたんでしょ。リストラ。なんでサーバルちゃんがいるの？なんでか一緒に、カバンちゃんと一緒にどっか行ってなかったっけ？
なんだろう、1話でね、その、カバンちゃんもときに会ったときにですね、一瞬その、カバンちゃんのシルエットが出てくるんですよ、サーバルの脳裏に。なんか昔、あ、じゃあも
う、前のと全然繋がりがないのかと思ったら、あんのか？
そう、だからそれね、やらなきゃよかったのに。だって、サーバルなんて、人間から見たら、同じ個体かどうかなんてわかんないんですよ。同じ顔形してても、別の個体だって言い張っちゃえば別にそれで済むのに。で、しかも CG も違ったからさ。
なんでそんな風にしちゃったんだろうね。
なんでそこにちょっとこう、未練っぽいものがあるのか、一応この話は繋がってるんですよっていうことを言いたいのか、みたいな。まあ別にそれはいいです。
見てる人はさ、別にこう割と2だからっていうんで、1との繋がりってそんなに意外と求めてないって思うんだけどな。
そう、繋げちゃったがゆえにまたなんかいろいろ言われる、あれになっちゃうんですよね。
だからほら、だってほら、ラブライブサンシャイン見てる時だってさ、
は
あ、あの子たち序盤ミューズミューズってうるさかったじゃん。割と見てる方はさ、いやもうミューズ終わったんだしっていう。 こう、うだうだしてるのは、こう、作り手の方だけだったっていう。
あれは単純にあんなんじゃないの？ミューズをやっぱりその心に残している視聴者と、あの、新しくヒロインになったサンシャインの女の子たちと心をこう一緒にするための仕掛けのつもりだったんじゃないの？
うわ、うまくいってないと思うけど、あれがあったおかげでミューズの人たちが出てくんじゃねえかって、最後までずっと心配だったからな。だってあの時空ではミューズの人たちはもう年取ってるわけじゃない？僕の一番嫌いなアニメキャラが年取って出てくるっていう。
ああ、年取るパターンか。年取るパターンってちょっと思い出したのがあるんだけど、まあそれは置いといて。
ケムリクサの
方が。今回の、ケムリクサの方が、やってることもわかるんですけど、あの、なんだろうな、演出は噛んで含めるような感じなんですよね。だから、もう大体わかったよっていうところを、こう、まださらに、また15分続けるのか、みたいな。だから、うん、ぶっちゃけで言うと1話と2話は1話にまとめられないかっていうような感じ。で、それをやるがゆえに男の子がうざく感じてしまうんですよ。なんかうざいっていうのはその存在がうざいとかじゃなくて何にでも興味を持つっていうところが、あ、これどうなってるの、何になってるのみたいなところの態度がだんだんその鼻についてくるっていう、それは別にあってもいい要素なんだけど、まあもうちょっと端的にまとめてもよかったんじゃないのっていう。
ケムリクサの方のあれだね、一体感がある感じの 3D だけど、
ああ、ケムリクサのデザインっていうか 3D は、まあ、前のケモノフレンズと大体系統は同じです
か
ね。
影の付き方とかはケモノフレンズの2とそんなに変わんないんだけど、こっちの方が立体っぽく見えるってことは単純に造形の問題なのか。ケモフレ2の方は、
ケモノフレンズは
ペタッとしてるんだよ、なんか。
そうそうそうそう、2D の方に振ろうとしてる感じがしますね。で、気になるって言ったら変ですけど、これがもうたまらないこう魅力になる可能性も当然あるんですけど、なんだろう、全体的にこう不吉な要素が漂ってるんですよ。
どっち？
ケムリクサの方が。
ああ、だってなんかずーっと暗いもんね、画面が。もう3話もあるよ。
画面が暗い、ああ、そう、僕3話さっき見てる途中だったんですけど、なんていうのかな、あ、この子死ぬんじゃないのみたいな、がずっと付きまとうっていう、だからこそその引き込まれるっていうのも当然あるのかもしれないですよね。で、それに対して、ケモルフレンズの方は、前作には、いろいろその含みがあって、いろいろ考察とかもまあ流行ってたじゃないですか。まあ、そういうのは一切ないとは言わないんですけど、対象年齢が。
ケモノフレンズ最初の1の方は、あれも、こう、割と不穏な空気がずっと漂ってたような気がするけど。
そうでしょ、そうなんですけど、今回のケモノフレンズ2は、対象年齢がもう完全に未就学児童なんじゃないのか、みたいな。
ああ、そうなんだ。
感じの。脳みそ空っぽにして見れるっていう意味では、突き抜けてるんですけど。
毒気もなくなった代わりに味も薄くなった感じなのか。
いや、これは、日曜の朝放送すべきなんじゃないのっていうレベルまで行っちゃってます。完全に。だから、なんていうのかな。これを深夜の大人向けに作ってるんだってすると、相当なんかバカにされてる感じがするっていうんですかね。いや、舐められてるとかそういうんじゃなくて、いや、ちょっと待って、俺らがこれを求めてると思ってるんだっていうところの、ちょっとしたズレを感じる。
でも、前の、あの、獣フレンズの時も、そんなこと言ってたけどさ、子供向けというか朝にやればいいって言ってたけどさ、子供が見て面白いんか、あれ。
まあ、面白いらしいんですけどね。で、今回だ、例えば1期を見た子がその2期を見てどう思うのかは俺にはわかんないですけど、全く何も知らない子供たちに2期を見せても全然いけると思いますよ、僕は。
あの、僕が子供だとしたら、刺激が足りなすぎるような気がするけど、のんびりしすぎな気がするんだけど、興味は30分見てられるかなっていう。
共に見たことはないですけど、シルバニアファミリーとか、例えば、あとは島次郎とか、あの系統なんじゃないかな。
あの辺はもう子供の頃から見てなかったから、多分興味の対象
が。僕もよくわかんない。
ショックシーンとか、暴力描写がないと、興味わかんないんじゃないですかね。プリキュアみたいに適度に暴力がこう出てくるアニメだったらいいけど。
そうなんですよね。か細かいところの突っ込みとかいうのとは違ってても、作品の方向性自体がちょっとそういう感じになってるので、まあそこがこう、ね、一期とかを見た人がどう捉えるのか、ってとこですかね。まあなんでどうなんだろう。世間的にこれはすげえ面白いぞ。 っていうことになったら見ればいいんじゃないかなっていう感じですけど。
世間的には皆さん何見てるんですか？五等分の花よね。
どうなんの？わかんないですけど。僕、今期見てるのは、丸さんにちょっとおすすめしたんですけど、盾の勇者の成り上がり。
ああ、それね、アマゾンプライムにあるんですよ。
ええ。いや、うん、一応あるからおすすめしたんですけど。
見ようかなと思ったんですけどね。
ええ。
で、これは俺ダメなんじゃねえかなっていう、感じしたから、見なかったけどな。
じゃあ説明しちゃいますけど、一応ナロー小説のカテゴリーに含まれるらしいんですよ。ただ、まず、最初に悪い女に騙されて、どん底まで転げ落とされるっていうところから始まるんですよね。
うん、
で、それで人間不信に陥ってっていうところから挽回していくっていう話なんですけど、2話で、その盾の勇者、いろいろ役割があるんですけど、その5人の勇者の中の1人で盾しか持てない。自分は守りしかできないっていう。で、攻撃力が全く持てないから、奴隷の女の子を安い値段で買ってきて、そいつを育てるっていう話になるんですよ。うん、で、その2話で出てくるその子がすげえ可愛くて話題になってるんですけど、うん、そこまで見て、見たら、丸さんに3話をおすすめしたかったんですよ。うん、
これ、なんていうか、いわゆる追放系ってやつですか？ナロー小説のほら、流行があるじゃないですか。
はいはい。
追放系っていうのが一昔前に流行って、今別のやつらしいけど。
ああ、わかんないけど追放系なのかな？
ああ、特殊能力を持ってるんだけど、うん、お前はなんか使い物にならないって追放されるところから始まるのが追放系らしい。
もう、で、まあ自分のこの攻撃力の側を受け持つっていうんで、その女の子、そんなの女の子がトラウマを持ってて、それをこう克服する。服して、まあ、主人公と、まあ、強い絆で結ばれるっていうのが2話で、非常にいい話なんですよ。
ギャグなの？
いや、至って真面目な話だと思います。
でも、真面目なことやられても、もうさ、この。
で、1話見てて、最初に私が仲間になるわって言ってくれた女の人っていうのが、あ、こいつ絶対悪いやつだろうみたいな感じで見てると、やっぱそうなんですけど、うん、で、2話で中身になる、まあ、獣耳の女の子が、アジンの女の子がいるんですけど、その子がめちゃめちゃ可愛いわけですよ。
うん、
で、もうとにかくこの2話を、まあ、丸さんはロリッコあんま好きじゃないかもしれませんけど、
ちょっと見
と
か。
いやね、もうバラしちゃいますけど、3話になったら、そのロリッコがいきなり成長するんですよ。それでみんなギャーって言ってる。
ああ、もう割と禁じ手ですからね、それね。
レベルが上がると大きくなるっていう。だからそこまでちょっと見てほしかった。
うわ、それ、なんで、こう、やっちゃったんだろうね。
あのね、作画的にも2話めちゃめちゃ可愛いんですよ、その子。
ダメなんだって、その、こう、そういうステータス、要するに、例えば、ロリのキャラクターだったら、ロリっていうステータスを持ってる、それが売りのキャラなんだからさ。
そうなん
だ、ね。変わったらダメなんだよ。あれだ、それあれだな、クラウド1話でみんなこう、15分経ったらみんなこう、ぐわーって言ったのを思い出したけど、今。
そう、クラウの第1話もすごかったですもんね。僕だからクラウ、DVD 一巻だけ買ってますもんね。
最初の15分は、幼女なんだっけ？で、後半になると男女みたいになるんだっけ？もう男女の方
が。クリスマスが出てきますから。まあいいんですけど。
いや、ほんとそうですよ。だから、メガネをかけてたキャラクターがメガネ取るとかさ、禁じてやっちゃダメなんだって。
まあでも、キャラクターが成長して出てくるって作品割とありますからね。
できれば、容姿も変わってほしくないよ。
ああ、うん、まあ、まあそこまで言っちゃうと、成長の物語だったりとか書けなくなっちゃうからね。あれですけど。僕はそこまでこだわりない。
歳取るのも嫌だけど。
だから、いや、だから僕は2話を見て、あのロリッコ可愛いなと思って見て、3話でギャーってなる方ですけど、ああ丸さんは逆じゃないですか。
じゃあ、あなた的には2話で終わりなのね、これ。
だから丸さんは3話で、よっしゃーってなるかもしれない。
あ、ほんと？じゃあ、今2話までしか配信されてないから3話見るよ。
いきなり3話見てんだから2話の可愛さを見てから見てくださいよ。
それで、可愛くなくなるの？
いや、可愛いままだとは思いますよ、もちろん。字の性格は当然変わらないわけだし、大きくなってからの方がもしかしたら可愛いかもしれませんからね。だからそれでみんながギャーと言ってるのを我々は眺めて楽しもうじゃないかっていう趣旨でおすすめしたそうですね。まあ 3D のアニメっていうとバンドリの2期も完全 3D になりましたからね。
2期やったんだね。
あれはもう構成仕掛けて、あのバンドリの2期の1話すごかったんですよ。
あの1話のお使いもお任せできない感じの女の子から少しは成長したんですかあれ。
さあまともに見てないですけど、1話放送して、うん、翌日だかなんかに再放送をやって、で BS でもやってるでしょ。でその後また同じ MX で夕方の7時台に、例えば水曜日の7時から第1話また再放送やるっつって、翌日のまた同じ時間にもう1話やったんですよ。だから1話をね、多分最大で6回ぐらい見れたはず。
それさ、もしさ万が一さ、あの、うん、この前やってたこう、まあね、俺の好きだな妹がどうたらっていう、うん、あんな感じみたいな作画になったら、それこう再放送みたいなバンバンこの作画気まずいやつをやるわけ。すごいな。
なんでバンドリはまあ本当に、まあ前もそうでしたけど、ガンガン構成かけてくるタイプですよね。
すごいな。あの妹がどうたらこうたらってやつのあまりにも作画がこう気まずい感じなんで、それに興味を持って配信で見た人が多かったから、配信で儲かったって話本当なのかな。
そうみたいですね。
なんていうかすごい逆転現象のビジネスだな、それ。
それはでも狙ってやれるもんじゃないですからね。
こう面白い、まあ、作品を作っていこうみたいな感じじゃなくて、本当に興味を持ってもらう、再生数を稼ぐためだけにっていうシナリオの作り方にのアニメが出てきそうだな。
それはそれでチャレンジしてもいいと思いますけどね、うん、だってあのいもいもの作ったスタジオに対して、うん、あの今回当たったからこれからもこの調子で頼むよって言えますか。
あの調子で言ったらすごいけどな。最後まで結局あんな感じだったのか。
最後まで突き抜けてましたよね。ああ、僕あと見てるのっつったら、かぐや様は告らせたい。まああれ半分こう笑いながら見るギャグアニメなので、うん、なかなかあのアニメのカット割りというか演出が頑張って作ってありましたよ。あとは1話と2話をざっと見たのが、同居人は膝時々頭の上、あの両親を事故で失ってしまいコミュ障になった作家先生が、まあ、猫と暮らし始めるっていう導入の話なんですが、うん、前半15分が人間視点なんですね、
うん、
で後半がその、まあ、一緒に出てきてる猫の猫視点の方で、まあ、猫が一体何を考えてたのかみたいなのをやるっていう、うん、感じの構成になってまして、まあ、猫がメス猫なんで、あれ目つきちょっと悪いですけど、
うん
うん、で声が可愛いんです、すごい可愛いんですよ、まあ、それはいいんですけど、すごいもう人と付き合うのか、いやもうできればもう担当とも会いたくない、そっとしといてくれみたいな、その作家先生が、まあ、作家先生なのかどうなのっていうところですよね。こんな人間嫌いなのに人間観察が必要な作家とはやれるのかなっていう。
うーん。
で、あともう一個言っとかなきゃいけないのが、私に天使が舞い降りた。
これもアマゾンプライムにあるな。何か言いたいことあるんですか。
あの今期真面目に撮って見てる作品の中の一つです。
あ、そうなんだ。おっぱいのすごいでかい管理人のさ、
はい、
アニメやつじゃない、
あの男の子が来るやつ、
うん、あんな感じ、なん
か、いや
なんか絵のぼんやり具合があんな感じだけど、
ぼんやり具合はまあそうかもしれないですけどね。始まった時は最近こうよく流行りじゃないですか、ちょっとお姉さんな女の人がそのロリッコに惚れるっていうか、ロリッコかわいいみたいな作品出るんだっけ、ハッピーシュガーライフでしたっけ、それとか、あとこの間見てたあのメイドのやつ、
あ
とかあって、またそういう話が始まったのかと思ったんですけど、
うん、
うん、まあ面白いから見てみようかなっていう感じで楽しめますよ。作画もいいですしね。まあ、あのカンコレクラスだからは浜風とか言われてますけど、
浜風って明確、この明確でキャラのやつだっけ。
そうそうそう。はい、というわけで今回はこんなもんでよろしいでしょうか。
はい、
ではお疲れ様
お疲れ様でした。